三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、こんにちは。私、オンラインの VHS ビデオレンタル店カセット館を運営しております、後藤と申します。
さて、金沢映画祭、前回に引き続き、
はい、
2回目前編後編です。後編です。
はい、今日は15日の、
そうですね、まあ、
3日目に今もう、
あ、実は4日目なんですよ。
あ、そうですね、まあ、最終日ですね。つまり
僕が参加して、まあ、3日目なんですけど、はい、そうで、昨日の、朝のバーホーベンから本日のトークイベントまでを振り返ってみましょう。
そうですね。あ、その前にあれですね、前回撮った時は、はい、そのオールナイトイベントが始まる前で止まってたと思うんですけど、
そうですね。
なので、まあ、オールナイトのイベントも含めて最初からちょろっとそこから話してしまうかなって思います。はい、
はい、オールナイトに、そうですね、オールナイトイベント後藤さんがご覧になったんですよね。
はい、意外に見てる人が あんまり少なかった。
期待の新人オールナイトということで、
はい、
いや、僕もね、翌日のバンホーベンがやっぱちょっと見たいので、コンディションを調整する意味でパスしてしまいました。
いや、でもこれはですね、非常に結果的には見てよかった映画ですね。今回は5本ですね、5本の作品というのがありまして、で、基本若いんですよ、撮ってる人たちは。
みんな20代とかですかね。
一人だけ高校生がいますね、高校在学中
っていう。本当に10代。
そうです。で、もう一人は割と年をいっている人なんですけど。
そうですね、61年生まれの人がいますね。
はい、いますね。で、残りの3人が20代、大学生とか。働いてしますけど、
まあ、この映画の切り抜きっていうかカットがあるんですけど、はい、その40代の人のはおじさんとおばさんが出てますもんね。
あの、これはとてもない映画でしたよ、この、君を連れていくいいよねっていう、
もう死を考えて末期癌とかなのかな。
いや、もうもう言ってしまいました、しょうもない映画です。なんかその制服の話なんですね。その東急、横浜の東急ハンズで売ってたコスプレコーナーで売ってた女子高生の制服を、だそのミクシーで知り合った毎回、まあ、素人の女性の人に着てもらって、でカメラの前になんか告白をさせるような、そういうセルフドキュメント的な、まあ、映画を撮るのを10年ぐらい続けてる人なんですよ。
へ、
年に1本ぐらいで、それを10年記念してみたいな形で、それぞれの過去に撮った人たちのところに再度インタビューをして、あの時どう思っていたんですかとか言って、でその再度これ着てもらえませんかってずっと同じ制服を使ってるんです。
へ
ー。でその女子高生の服なんですけど、着てる人はみんなおばさんなんですね。
まあ、美熟女みたいな感じですけどね、このカットで出てる人は、
はい、でなんかなんだろうこれだっていうような、で途中で変なしょうもない特撮みたいな、なんかあの橋が津波見てぶっ壊れるようなシーンとかもあってですね、でなんだろうと思ったら、あの最後のクレジットに、あの 田淵清隆って名前が出てきたんですね。
VFX の人ですよね。あ、
そうです、そうです。最近結構もうプロの映画とかも出られてる、なんかそういう、なんかもともとこの監督ですね、今回の、君を連れていくいいよね撮った監督自体もなんかそういう映像の制作チームみたいな入ってるような感じのなんかクレジットが出たので、
多分
そういう、そうですね、そういうのやりながら、まあ、完全に自分のライフワーク的に続けてるっていうのだったので、
まあ、おじさんがちょっと頭がね、剥げ上がったおじさんが学ラン着てますもんね、はい、この写真は。
そうです、そうです。でも本人もそう、ある意味分かってやってるような、ちょっと確信犯的な映画ですね。まあ、まあ、あまり
説明がアウトサイダーアートって書いてますもんね。
なんでそのなんかピアかなんかに出したときは、
はい、
逆にアウトサイダーアートすぎて気持ち悪いっていう理由でなんか却下されたって落とされたらしいんです。ただ今回小野寺さんは逆にそのアウトサイダーアートなところが気に入って、まあ、出したっていうような感じらしいんですね。
なるほど。
で他の作品は、まあ、ざっと簡単に、まあ、時間もあれなんで言ってしまいますけど、オールドフロンディオっていうのが、これがなんかあの女子生徒同士のなんかこう、まあ、ある意味ちょっとユリチックな青春ものなんですね。いじめられている女子生徒がいて、そこにその、まあ、幼い女性がいる、あの女子生徒がいるんですけど、でそこにその、まあ、ある転校生、謎の美少女の転校生がやってきて、そのいじめられている少女と仲良くなるっていうので、でこれもう完全にネタバレでも一言言ってしまいますと、大丈夫ですよね。
はい、
はい、あの僕のエリーです。
あ、本当に
以上っていう。
なるほどなるほど。
もうつまりそういうことです。はい。その美少女は 何者なんだっていうなんですけど、まあ、今僕のエリの完全に女性レズ版みたいな。
夜しか活動できないんですか。
あのその辺が割と、まあ、適当というかあえて伏せてるんですね。その人間の血も吸わないと生きていけないのかどうかとか、何年生きてるのかとか、家族はどうなのかみたいな、そういう一切説明がないんですよ。なるほど。身体的な部分とかも。ただ人間ではなくて吸血鬼っていうところだけ、設定だけですね。だから吸血鬼である必要性あんまりないんですよね。面白いのはその間違って人を殺しちゃったりもするんですけど、そのなんか処分の仕方がもうビニールくるんで山に捨てるだけっていうですね、はい、全然吸血鬼チックでも何でもないっていう。
なるほど。ミイラにもならないんですね。
ならないですね、はい、そこは面白かったですね。あとかさぶたタンっていうですね。
あ、これかさぶたタンって読むんだ。
あ、そうですそうです。
読めなかったですね。
僕も分かんない。感触とかかなとか。
ねえ。
これかさぶたを食べるのが気持ちいいっていう夫と妻の話なんですね。
ちょ気持ち悪いですね。僕も食べる、自分のは食べることあるんですけど。
で、まあこの映画の肝というか、その面白いところは妻の方が一切それにを拒絶しないで理解を示すんですね。でその夫の性癖を気づいてからは、妻が自分で自分をちょっと傷をつけてわざとかさぶたを作って尽くそうとするみたいな話で、だからあれですね、岩井俊二とかアンドゥとかなんか縛るなんかのが好きなカップルとか描いてましたけど、ああいう系に近いやつですね。でこの映画はその高校生が撮った映画なんですけど、
高校生にしてはなかなか思い切りのいいテーマです ね。
あのベッドシーンもありましたよ、なんかカップルとか夫婦の一致し合う。
で
ただそのなんか制作ってここ、まあ、写真も書いてある通り川瀬直美とか。
本当だ。
だどう関わってるのかよくわからないんですけど、
もがりの森でしたっけ、はい、何でしたっけ。
そうです、もがりの森とか、最後2つの窓とかなんかありましたけど、萌えの朱雀とかですね、でなんかちょうど金沢映画祭やってる今、奈良の方でもこのかさぶたタンがだからなんか映画祭上映してるらしいんですよ。でそっちの方には川瀬直美の方が出てるとか、川瀬関わってるらしくて、でこの映画の監督っていうのはそっちの奈良の映画祭の方に行くんで、関西さんに来なかった。
あ、そうなんだ。
そう、なんで舞台挨拶来なかった。
なんか金沢映画祭を袖にするとは大したもんですね。
大したもんですね。柳下喜一郎さんとか田辺さんとかの、まあ、評論のところでは、まあ、政治的には正しい判断でしょうみたいな。彼は出世しますみたいな。
なるほど。
感じだったんですよね。で次にそのナイトサファリっていう映画ですね、これ実際にヤンキーが登場している、まあ、ヤンキー映画ですね、でなんかそのヤンキー同士のしょうもない小競り合いと日常を描いた映画で、まあ、ギャグなんですね完全に。なんかその昔ヤンジャンとかヤンマガとかによく載ってたヤンキー漫画に近い感じですね。あのなんか何はともあれとか工業愛かバレーボーイズとかみたいな緩い感じの。なんかあの映画で言えばですね、あの国道20号線とかサウダージとか、 あれをもっとギャグにしたような感じの映画ですね。これはね面白かったです。で
この写真がね根性焼きしようとしてますもんね。
そうそうそうそう。で緩いギャグでしょうもないなんかギャグとか演出もあるんですけど、でもやっぱりその喧嘩のシーンとかは本気で飛び蹴りやったりとか、面白かったですね。
アクションが良かったですか。
そうですそうです。その辺はやっぱりあの本物です、まあ、多分演技能も必要なかったんでしょうっていうようなところ で、いつもなんか富士宮が舞台で、監督も富士宮でよく映画撮ってるんですけど、なんだそのまあ地方都市のなんかそういう闇金牛島君的なヤンキー暴力みたいなんですね。はい、そして、最後の1本ですねがスラムポリスという、はい、これがですね120分、
恐ろしいですね。
この自主映画で120分っていうので、ハードが高くて今回のゴールナイトをパスした人も結構いると言われて、
もうねこれ計算したら1時間2時間1時間40分で40分で大体6時間近くあるんじゃないかなとか思って、はい、あもうダメだと思いましたよ。
ただこのスラムポリスはね面白かったですよ、はい、あの自主映画なんですけど、多分いろんな協賛とかがついていると思われます。いろんな会社の名前出てましたし、非常にお金もかかっていて、で話は大雑把に言ってしまえば、あのスワローテールですね、近未来、一応日本なんですけど、近未来日本で 2041年みたいなんですね。なんか2018年に南海トラフ大地震が起きて、でその後でその世界大恐慌が起きて、日本の一部はそのエスケープフロムLAみたいに無法都市で、
そこに歌姫が現れるんですか。
歌じゃないんですけど、なんか絵ですね。
はい、
その男二人でその日暮らしを続けてるチンピラに、あの女一人が、まあ、絵描きを目指してる女が出てきて、そこになんかそのマフィアとかヤクザみたいなのが出てきて、どうのこうのっていうガンアクションとかあったりしてみたいな青春ものですね。
ま
あ、監督がなんか冒険者たちを意識したのかなと言ってましたけど。
なるほど。で、あれがあるんですよね、優勝が。
はい、審査員賞と観客賞っていうのが2つありまして、まあ、審査員賞がそのまあ金沢映画賞になるんですけど、
これすごいんですよ、金沢映画祭A級 VIP パスを申請っていう、はい、金沢映画祭を永久にタダで見続けることができるんですかね。
多分そういう意味ですね。
すごいパスじゃないですか。
ビップタイプくらいしか小野さん言ってなかったんですけど、
ビップパスってじゃあビップの、サポーターのところに
優
先的に
お金払わなくてもサポーター
並ばずに済むみたいな。
確かに全作品がタダで見れるとかはないんじゃないですかね。
そっか、
いくらなんでもそれだとちょっとね、
まあ小野寺さんのやる気がなくなったらそのパスも無価値になりますもんね。
そうですね、具体的に VIP っていうのが何ができるのか書いてないですからね。で結局その審査員賞は、ナイトサファリが受賞してます。
お、
は
い、ナイトサファリ、地方のヤンキーものですね。
はい、
60分。
そうですそうです。観客賞の方はスラムポリス、
なるほど、
スワローテイルですね、
にな
りました。
でも長くてもそれだけ支持を集められたってことはすごいですね。
そうですね、だからやっぱりそのしっかりお金というかきちんとやってますし、ガンアクションの弾着とかもやってますし、その車とかも壊れはしないんですけど、車両も結構平均で 5,6 台以上出てましたね、たくさん。
なるほどなるほど。
バイクとかも出て、あとこれは柳下さんが褒めてたんですけど、バイクをちゃんとノーヘルで走ってるっていう。
あ、
結構日本だと商業映画でも魔法的にあれなんて言っていうので、
そう
きちんとこうやって
たから、ね、そう、なんか犯罪集団もシートベルトしてたりしますからね。
それをちゃんと、まあ、監督は指導で撮影したって言ってましたけど、ノーヘルでちゃんとバイク乗って、ガンアクションというか、カーチェイスのシーンを撮っているのは、ちょっと褒めてました。
なるほど。
そういうところもあって、まあ、支持を集めたというところですね。
あ、
はい、でこのオールナイトイベントは、23時半から始まって、映画の上映がもろもろ終わったのは6時半ですね。でその後にトーク
7時間かかって
る。そうですで。トークがあって、完全に解散ってなったのは朝の7時。
うわ、
そして僕はそのまますぐに近くのホテルへ戻り、
はい、
2時間ぐらいだけ仮眠を取って、そしてそのまま続けて2日目の1本目、
はい、
11時20分からやりました、スペッタース。
そうですね、バンホーベン。
はい、これは小泉さんもご覧に。
僕はね、たっぷり睡眠取ったんだけど、なぜか50分、11時50分からだって勘違いして10分遅刻しちゃったんですよね。すごい痛恨のミスでしたよ。
でもまあ最初の10分で何があったかっていうと、大した主人公たちの登場シーンみたいな、みんなバイクに乗って、なんかそのテーマ曲みたいなかっこよかったですけどね。
まあね、そうは言ってもストーリー自体は普通の青春3人の若者がいて、みんなバイクとかバイクの整備に取り組んでて、でなんか 125cc の大会で勝ったり負けたりとかしながら、そこになんかおさせみたいな女が、謎の藤子みたいな、ね、女が、まあ、コロッケ屋の女なんですけど、
なんか移動バイク、
そう、そいつがね、なんか私を本当に
連れてってくれるな
ら、ね、似合う男は誰だみたいな、コロッケ屋風情でなんでそんな偉そうなんだって。でも結構ね、やり手でスポンサーを見つけたりするんですよね。
そうですね、なんか日本企業からうまく金を騙し取るような、
そう、ホンダのモトクロスバイクを2台、 そのせいで大変なことになっちゃうんだけど、なんかこの結構因果がね、すごい巡るんですよね。
あ、そうですね、最初にその主人公たちが、なんかその街を歩いてる時にホモのカップルがいて、それをもう徹底的にバカにするといじめるんですよね。
ホモの扱いが本当にひどい。
ひどいですね。なんですけど、その後半の方で3人のうちの1人がなんかチンピラたちにこう犯される。
そのうちの1人がホモを狙ったカツアゲをで大金をなんかね、なんかカナダへの移住費を貯めるぐらいカツアゲしまくってたら、もうホモに逆襲されて、代わる代わるケツを犯されちゃうっていう。そう それが実はその謎の女のコロッケ屋の一緒にやってるお兄ちゃんで、はい、あのボディビル雑誌を愛読してるんですよね。もう本当ひどい表現だよ。そんでそのお兄ちゃんがその実はその彼氏になりかけてたんが、ね、一緒にカナダに行こうって妹と、はい、そのホモをカツアゲしまくってる男が、で、あいつはあいつをみんなで犯してホモにしてやったっていう。
男に犯されてホモになるとこれじゃ失礼
ねえ、ホモってそういう風になるもんなの
か、足らない
ねえ、なんかだから
嫌悪感がさらに
増す。ストーリー的にはそういう群像劇で割とオーソドックスなんだけど、はい、表現がいちいちヘンテコリンで
変でしたね、なんか細かいところで
面白い。なんかね、
やっぱ下品ですよね。
あのチンチンを出して誰がその彼女にふさわしいかっつってチンコのサイズで決めようっつって3人でもう車座っていうか輪になってみんなで自分のチンチンをこすって勃起させてその自動車整備工場にあった物差しで測って俺が勝ちだっつって
でみんなそのまま分かったやつ折れちゃう。
そんでまあ一番その彼女と最初に付き合ってたあのバイクレーサーの優勝した男が日本企業からバイクもらってそんで練習に行くって時になぜか、そのガソリンスタンドもやってるホモからカツアゲしてた男のところで親子がみかんをね買うっつったらサービスだってただでくれるんですよね。なんだこれって思ってたらそのみんな親子4人でみかん食べ終わってみかんの皮を窓からポイってしたら
ちょうどそれがバイクで走った男の顔にペチャってくっついて
そんで事故を起こして半身不随になっちゃう。
ちょっと悔いに
股間を落ち着く。チンチンはねだいもう立たなくなっちゃったみたいでしたよね。
でそこから車椅子生活になってみたいな。
そ
したらその女も離れちゃうんですよね。
そう
最低です
よ。ひどい女だった。
ひどいですよね。可能性がなくなったらその男から離れるとか、
まあ、あんまこの話ばっかりしててもあれだからまあ簡単に端折っていろいろいくとこのコロッケの具材があれなんですよ。あその前に私の親が言ってたわ、はい、コロッケの中身は知らない方が幸せなの
よ。コロッケは人生と同じみたいなシーンがあって中身は知らない方がいいみたいな。だからオランダではコロッケとか本当ろくでもない、本当なんか貧乏人しか食わないようなそういう扱いなんじゃないですか ね、
ねえなんか中国のなんか生ゴミ餃子みたいな、
油でとりあえず揚げて
みたい、韓国だけかなそういう感じなのかなって思ってたら実はそのコロッケの具材がドッグフードだったっていうね、はい、でもその前の日にあのマッドマックス2で
マッドマックスでそうですね、マックスが、食べるのない世界なん
でドッグフード美味しそうに食べてたからそんなに悪くないような気もしちゃった、
まあ、栄養満点ですしね。犬だってねちゃんとまずいものが食べないですから。
犬が食べた後ジャイロキャプテンが食べてましたもんね
取り合いみたいなことあのこのコロッケ屋もひどい。だって水道を引いてないって言ってますからね。なんかそのコロッケ屋で働いてる女が歯磨き歯磨いてるシーン
が
あって歯磨いて水があって言った兄貴は水道なんか引いてねえよって。
あなんか接続してないよみたいな。
接続してないんだ。なんで近くにあった缶ビールみたいなのプシッてやってそれでうがいして
そう
ペッてやる。歯磨いて意味がない。
一回磨いただけでペッてやってその後ちょっと口を一回しかゆすがない
そうそうそうあれ意味がない。むしろ歯に悪いんじゃないか。
フッ素を残そうとしてるのかな
歯ボロボロになります。
あんまうがいしすぎるとフッ素が流れて効果が薄れるともいうので、
ね、なんでキスなんかしたくないですけど
そうなんかね本当水道でこうバーって髪とかシャワーじゃなく俺がアパートでよくやるやり方ですよ風呂ないからなんかいろいろ雑なんですよ。こう脇をねこう指でギュッて拭って匂いを。あそれあっちでしたっけ。フレッシュブラッドでしたっけ。
いやフレッシュブラッドありましたけど、ね、
なんかそのもう続けてみたからごちゃごちゃになって
そうですね、まあ、これはオランダの80年のオランダ映画。
この女がやったんだこのなんか、はい、何の匂いがするって自分の脇を指で拭って相手の鼻にかざして脇毛の脇がだろうって思ったらなんかそのコロッケ油となんとかの匂いをなしてね、
はい、
それがヒロインですからね一番いい女んで
一番いいヒロインですね。このチラシに載ってる写真でその女が載ってるんでそこだけ見るとちょっとかっこいいなんか感じなんですけど、うん、映画で見るとなんか本当に
ちょっとこの写真だとミシェル・ファイファーみたいな。
そうなんですよ。本 ちょっとなんか物悲しいなんかジェームス・ディーンの映画みたいな感じに見えるんですけど、映画を見たらひどいもんですよ、
あんな女夢中になんねえよって思う。
ですね、人生狂わしてますからね、みんな話
でさ、下げまんにも程がありましたねまあでも彼女はあのコロッケなのに車だけはいい車乗ってて、
そうなんですよ、ね、金があるのかないのかよくわからないっていうコロッケのその移動場販売車の中で目を消してましたよね、
確か。 あとコロッケ屋が、まあ、だいぶ初めの方で暴走族が未払い食い逃げしようとするんですよね、こんなコロッケに払う金はねえなんつって
クソだみたいな、
そう、そしたら彼女が激怒して、コロッケ揚げる用の油を捕まえた暴走族のお腹にかける
で、ねえかなんかのところに近づけて払わなきゃやるよみたいな
そしたらみんなビビってお金払っていくんだけど、で逃げていくけど、そんなんで済まねえよ、大江戸とで渋滞になっちゃう
ただれちゃいますから
ね、ねえ、まあ、とにかく表現がいろんなところが変で
過激でしたね、まあ、そこはバーホーベン節というのかもしれませんが、 そしてその過激なバーホーベン節をさらにまあ押し広げたと言ってもいい作品が次に上映されました。
前のがオランダ映画で、次はアメリカ映画で、まあ、アメリカ、オランダ、スペインになってますね。
そうですね、そのずっとバーホーベンでもオランダの人のオランダ映画撮ってたんですけど、まあ、そのアメリカの方に進出というか上陸して
MGM かなんかでしたよね、はい、ガオーって言ってて、
だから
メジャー映画ですよね。
それも完全な対策ですね。で
これはフレッシュブラッド、
日本で最初に公開されたビデオ出た時は、グレートウォリアーズ欲望の剣というタイトルだったんですけど、まあ、あまりのタイトルだって、まあ、僕はこれで結構いいんじゃない
か、かっこいい、
それも悪いタイトルじゃない
と思うんですけど、でもそんなにグレートなウォリアーでもなかったですよね。
ないですね、
なんか
しょぼいです
足軽みたいな感じですよね、
まあ、これはあの中世のヨーロッパで、まあ主人公はその雇われ傭兵ですね、あのまあベールセレクとか出てきたような雇われ傭兵たちがもう本当に略奪とかひどいことをしまくるような大雑把にもそういう話で、そこになんかそのお姫様みたいなのがさらわれちゃって、王子たちが討伐隊みたいなのを結成して追いかけに行くっていうのがまあオーソドックスなベースのストーリーなんですが、そこにまたバーホーベン節がまぶしてある。
お姫様が俺の大好きなマイアミブルースのヒロインのジェニファー・ジェイソン・リーだったのでとても感激しましたよ
いいですね。
そうただね、バーホーベンは自分のその映画のヒロインとはセックスしちゃうって常々言ってるからこの当時まだ10代っぽかったんだけど、すごいあの体がね、おっぱいとか小さいんだけど、はい、ルネッサンス絵画みたいな、ちょっとなんか幼児体型みたいなぽっちゃりしてるんですよね
そうですね、ちょっと変なロリー的な奇形っぽい感じがありますね。
そう、それを抱いてたのかなって思うと、
抱いてたんじゃないですかね。だって抱く前にルドガー・ハウアーにはね、まあ役ですけど抱かせないじゃないですか、先に自分が手をつけてからだと思います。
そう、まあ確かにそのマイアミブルースでもすごい脱ぎっぷりが良かったし、まあ、そういう女優根性がすごいあるんですよ、その若い時から、はい、まあ、主人公はいつものあいつルドガー・ハウアーですね。はい、で
スペッターズにも出てましたよね。
スペッターズはレーサーの
チャンピオンの
役で、
役ですね、
主人公のうちの一人をすごいいじめる
ってですね。なんかその俺大阪でなりてんだって言って全然才能がないんですけど、あお前いいよって、なんか俺と一緒に走れよとか言って、で実はそのこけたりしてるシーンとかをつなげてなんかあのお笑いウルトラクイズみたいな感じのそういうギャグ要因としてこれ使えるんじゃないか
って、大爆笑映像にされちゃう。そしたらそれが原因でお父さんの店がぐちゃぐちゃになっちゃう
閉店するしかない。
そう
でどこにそんな金があったのか分かんないですけど、コロッケ屋の女はそこを買い取ってディスコにするとかよく分かんない、うん、
ねえ、最終的にあれでハッピーエンドみたいな体だったけど、はい、全然そうは思えないですよね。
全然ですね。
まあ、また戻っちゃった、はい、フレッシュ&ブラッドは
フレッシュ&ブラッドですね、
まあ、その、はい、まあ、ルトガー・ハウアーがとにかく自分を裏切った王様を憎んでて、その息子の嫁になるお姫様をさらって自分の女にするんですよ ね、
でもその女の方もなんか最初は嫌だったんですけど、まあ、まあまんざらでもないというか、
なんかすごい女のしたたかさを ね、 ね、若い人にものすごい発揮してて、
逆にそのクルドガーハイはちょっと押されちゃうような、そうまだ立ってないんじゃないみたいな風にちょっと挑発するようなことを言ったりとかして、でだんだんクルドガーハイは一応リーダーだったんですけど、その女によってその長友の部隊たちの中でも立場もちょっと危うく、なんかバランスがおかしくなってくるんですよね。
そう、まあそんでまあ結局王子様が助けに来て、まあ、戦みたいになって
なりますね。でなんか、どっか古城を見つけてならず者たちが籠城するんですよね、
う
ん、
そう、あそこなんかペストになった 子供をすごい海外しく世話してた以外、はい、誰も後ろの持ち主の王様的な人とか誰もいなかったですよね。
たまたまなんか本当
に召使いしかいなかった。
たまたまなんか離れてたんじゃないですか。もしかも捨てられたようなとかあったかもしれないですけど。でそこをなんか攻め込む一回だからその王子たちが負けちゃって、でなんかその生き残ったあのなんか。兵隊というか中隊長みたいなのがものすごい作戦を取るんですよね、
そう
ペスト菌に侵されて死んだ犬の死骸をこうバラバラにしてその臓器をこんなカタパルトみたいに発射して、古城の中に放り込む
みたいな、
そうです石投げ機みたいなんでどんどん放り込んでいくんですよね、細菌攻撃ですよ
ね、そうそれをねこう井戸に1枚入れて、あみんなそれ燃やすって大丈夫だって言ったら1個残ってて、それを首が塞いつけられた王子が、その時もう捕虜になって、井戸に放り込んで、その様子をジェニファー・ジェイソン・リーが一部始終見てて、で憎たらしい自分の周りの連中がその水を飲んでペストにかかるのを言おうかどうしようかみたいな、そこのサスペンスは結構良かったですよね。
子供とかは飲んじゃいますからね。
そう子供
お母さんが飲ましちゃうんですね。
そうただルトガーハウアーが飲む時だけは止めた。
そうですね。その辺のちょっとこうなんかね、
そう
その愛憎みたいなの
があって、自分の処女を奪った男なのに。
あとこの王子がなんか発明青年みたいなよくわかんないな、
ね、あそうダヴィンチに憧れてる、
でその中世ヨーロッパの時代のくせになんか完全木造のなんか戦車みたいな
戦車みたいなはしご車みたいな、
そうカタパルトも
こうなんかそうあそこ火の矢を放ったけど全然燃えなかったんですよ ね、はい、全然ですよね、何だったんだその辺の説明が何にもなかった
でまあ結局最後はなんかもうほとんどのなんかならず者たちは死ぬんですけど、まあ、レドガーハガーだけはなんか死んだと思いきや実は生き残っててみたいな、そういう終わり方
なん
ですよ
ね。あそうなんか最後マンドレイクの実が効いたのねっつってあの主人公の青年王子と王女が、まあ、結ばれるみたいな下りなんだけど、そのマンドレイクのとこもひどかったですよね。
ひどいですね。
なんか王女と王子が初めて会った時に馬で追っかけっこしてたら首吊り死体があって、その血が何血とか精子とかが
下とかが下に下立つ土から
ねほじくり出すとマンドレイクっていう
人型の形をした
根っこがある
って、
それをこうボキって割って二人で食べるって気持ち悪い、
そうするとこうなんかお互い一生結ばれるみたいな、
そこでテストになっちゃうよ
そっちは体悪いんじゃないか
ねえ、まあ、おかげで二人はなんかこう最初王子はすごい嫌ってて、俺は発明がしたいから女なんかごめんだって
言ってましたけど、
そうポッとなっちゃう、
まあ、っていうのは
そんなところで、
はい、
じゃ続いてスターシップトゥルーパーですね、
はい、バーホーベン特集のまあ最後を飾る
ですね、これがまあこの金沢映画祭で一番見たい映画の2本のうちの1本でした。
僕もですねこれは本当に、まあ、当時じゃん映画館で普通見てたんですけど、まあ、それからずっとスクリーンで見る機会なんかなかったので、いや今回の爆音上映素晴らしい映画でしたね。
そうまあでもね僕はものすごい傑作の印象があって、はい、期待を高めすぎたせいか、
あ 割と、
まあ、割と冷静に見ちゃって、そんなに何て言いますか無我夢中ですごいみたいな圧倒される感じはなかったんですよね。
だから前半の結構主人公たちが最初高校生で、割と高校生活とか描かれるんですよね、なんかアメフトやったりなんか卒業パーティーとか、
そうそうそう
そう、あの辺が結構だるいような
感じが、あそう僕はねあの辺はギャグがいっぱいあってブラックユーモア満載で好きでしたよ、う
ん、あでもなんか最後 の、 その高校卒業した時にまあ、これもなんか男2人と女1人の話みたいな感じなんですけど、それぞれ別々の軍隊の道に行くんですよ ね、
そうですね、超
能力コースと歩兵コースとパイロットコースと、
まあ、3人主人公グループのお友達同士の話かと思ったら実はあんまそうでもないんですよ ね、
そうですね、だからその卒業する時の女が私たち一生このまま友達でいましょうねみたいな、ちょっと青春ものっぽいような感じの別れ方をするんですけど、なんかドロドロとしたのか、
まあ、主人公がね本当アメフトのエースみたいな、
は
い、筋
肉バカ
ジョックスって感じのね、ここで名前見てもキャスパー・バンディーン 全然今全く活躍していない。
ないですね、もうスターシップトリッパー3以外何出てるのか他にグローブまともじゃない
そうだからね、ヒロインのディナ・メイヤーも石原さとみを外人にしたみたいなすごい美人 で、
は
い
ですね
はい、ちょっとこんな綺麗な可愛い女の子どんだけスターになるかと思ったら今全く知らないですもんね。
何になっちゃったんじゃないですかね、スターシップトリッパーズで、
ね、だから多分バーホーベンがこんないくらでも吐いて捨てるほどいる新人なんか、どうでもいいやつ結構きつい演出してみんな嫌になっちゃってやめたんじゃないかなって、
うん、あの思い出もできましたしね、でっかい対策に出て、
シャロンストーンとかはやらせてくれねえとかつってあのぐらいのスターだとあの存在に扱えない。
このスターシップトゥルーパーズもですね、結構主人公のジョニー・リコ、チャンス・パー・バンディーが演じて、結構なんか割となんか無神経な男ですよね。なんかその同じ同級生で自分のことをずっとこう慕うっていうか、
黒人みたいなね、プエルトリカンかな、
そうです、ちょっと南米入っているような女がいるんですよ、うん、でもいやお前とは友達だからって言って、その女の前で堂々とそのカルメンっていうそのパイロットになりたがヒロインにキスしたりするっていう、ひどい、でこのまあ、ただこのカルメンというのが一番ひどいやつなんですけど
どんな風にひどかったですか。
結局その主人公に対して愛してるわとか言って言うくせに、なんかその他のなんか他に自分のことを好いてくれる男がいて、それからパイロットのなんか士官みたいな、ね、
同僚でなぜか同級生なのにいつの間にか先輩になってた、
でそっちの男にくら替えした方が自分の将来は安泰だからっていうので、なんかこれも軍隊のなんか
DVD レターで振ってましたもんね。
そうそうそう、分かってよみたいなことを言って、
そう当時見たらすごいかっこよかったパソコンの画面が今見るとむちゃくちゃ古くて、はい、Windows 95 とかの時代ですもんね。
で重そう なんか3キロぐらいある
解像度がむちゃくちゃ低い。
まあでも結局でそこでもカルメンはどうでもいいやってなって、その自分を慕ってくれてる女と、まあ、ジョニー・リコはまあ できるんですけどね。
そうですね、セックスした時その彼女はむちゃくちゃ感激してましたね、やっと一つになれたわ、
まあ、そうすぐ死ぬんですけどね。でもやっぱこの映画語られる上で常にみんな言うところなんですけど、一回その戦いで勝利を挙げた後に、よくこうパーティーっていうか披露会みたいなシーンがあるんですよね。そこで隊長がよく戦ったからお前のご褒美だってたくさんビールケースを出してなんか娯楽もあるぞとか言って、でかいスーツケースをパカッと上げたらフットボールのボールとか
バイオリン
カーボバイオリンとかで、バイオリンなんかバイオリン弾くあいつのためだけに用意した他弾ける人なんかいる。
そう
そうですね、でその時の中隊長みたいなやつが主人公の高校の時の学校の先生なんですよね。
そうそうそう、
本当にいい人、
片手で手首がない人だったんだけど、機械の手首つけてた。あれどっちが本当なんですかね。
あ、いや本当は手あります。
ある人なんだ、
はい、あの人はあれですよ、マイケル・アイアンサイドって、あのロボコップ で、 そうなんです、ね、あのクラレンス悪い役やってた人、
ね、クラレンスの人だったんだ。そうそうそう、もう老けて、まあ、クラレンスもおじさんだったけど、ね、ちょっとぽっちゃりしてましたね。
あ、そう、ちょっとそうです、体太った感じですね、だからあの人は別に本当は両手ある人で、それあの手がないときはそうないように見せている特殊撮影というか、特殊メイクだったと思いますよ、はい、
なるほど。そうですね、まあ、このね、戦術ですごいサブマシンガンで虫をバーッて言って5人がかりぐらいでやっと1匹倒せるじゃないですか。
そうですね、なんか未来の話の割にはなんか全然旧式っていうか普通のアサルトライフルみたいな、
カートリッジ式の実銃だったし、レーザー銃みたいなの全く使わってなくて、
はいですね、爆弾とかもたまにしか使ってない。
だからあれでも本当手榴弾なんでもっと使わないんだろうって。
そうなんですね、
手榴弾だったらせめて1個で1匹は倒せますよ。
基本的に適当が虫で空飛ぶやつもたまりますけど、飛び道具とかあんま持ってないんですから、ヘリコプターみたいなのが使えた。
今空爆もちょっとしてたけど
ね、ちょっとだけですよね。
そう、は
い、最初空爆でそれから歩兵が一掃するみたいな、よくわかる。
まあとにかく面白い映画ではありますよ。
まあ、爆音っていうところも良かったですからね、はい、でそして、
はい、あちょっと時間があれなのでここで一旦休憩って言いますか、そうですね、また第前半後半って考えてたんですけど、昨日の配信分が第1部で今までが第2部、はい、続いて第3部に行きます。ちょっととりあえずここで失礼します。また第3部をお楽しみに、
はい、
さようなら、
はい、さようなら。